そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先週は新番組青田街だったわけですが、大変盛り上がったというか長かったですね。
そのようにね、毎度申し訳ないです、ね、
はい、わけですけれども、今回の特集はもう新番組からいきますよ。
はい、今回は普通の女子高生がロコドルやってみた特集ということで、インタビュー会ですね。
まさかこの作品が最初のインタビューになるとは思ってもいませんでしたが。
そうですね、あんまりインタビュー行かないジャンルですよね。
うん、そうだね、ある意味こう日常系でしょ、どちらかって言えば、
う
ん、
まあそうですね、完全に、うん、
よくある日常系の作品だなと思って見始めてみたら、え、これ面白くないっていう風にまあ1話を見た時にね、思った作品だったわけですよ、ロコドルは。
そうですね、私多分言われなかったら見てなかったですよ
そうでしょう、よくある作品かと思ったわけ。
しかもね、なんかタイトルがいかにもこうラノベですよみたいな感じがしてたんですけど、うん、実はラノベ原作でもない、
まあ、そうじゃないんだよね、本当ね、って思ったのに、こう毎週毎週今楽しみな作品の一つなわけですよ。まあ、ちょうどねタイミングがよく、インタビューできそうだなっていう話からお願いして、行ったわけですけれども、今回のゲストは、
はい、名和宗則監督と吉田智弘音響監督をお迎えしております。そして、宣伝プロデューサーのミスティさん、大変久しぶりですね。
久しぶりだね、一体どれくらいぶりだい、はい、っていう
ねえ、
2012年とかそのぐらいなのかしら、もしかしたらね。
だってインタビュー始まった初期に出ていただいた方ですからね。
そうですよね、初期はねよく広報の方たちに出ていただいてたんですが、最近広報だけで単独で出ていただくことってほぼないから、
ね、そうですね、逆に減りましたね。なんかこう日常系作品でプロデューサーの方とか来ていただくと、どうしても作品いいですよねみたいな話になりますけど、うん、音の話も聞けたのはなかなか面白かったかなっていうふうに思いますね、は
い、いろいろ裏話的なね、設定の決まった経緯とかさ、
はい、
お話も聞けたんじゃないかと思いますので、そうですね、ロコドルファンだけではなく、ぜひロコドルのファンになっていただきたい人たちに聞いていただきたい、
ね、聞いてから作品見てもいいインタビューかなっていうふうに思いますね、うん、
は
い、
今日の特集は
普通の女子高生がロコドルやってみた特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
そこアニ突撃インタビュー。今回は放送中の今期アニメより普通の女子高生がロコドルやってみた、こちらより素敵なお二人のゲストをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いきなりだ、
なんでここ映っちゃったかなっていう感じはい、お一人目は名和宗則監督です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。監督の名和です。よろしくお願いします。
お願いいたします。そしてもうお一人、吉田智弘音響監督をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。音響監督の吉田です。
そして今回は宣伝プロデューサーのミスティさんも来ていただいております。よろしくお願いいたします。
ミスティです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ロコドルやってみた、今は3話が放映終わったところでインタビューさせていただいております。いかがですか、制作の方は順調に進んでおりますか。
順調ですね、はい、もうある程度後半の話数まで納品済んでますので、はい、
早いですね、
おかげさまでこういう場に出ることができました。
ありがとうございます。
順調なのは本当にいいことですよね。さてこちらの作品ですね、 1話を見た時になんかすごい面白かったんですよ。でもなんとも言葉にしづらい不思議なゆったり感って言っていいのかな、うん、でもすごく私癒されたんですよね、はい、作品ですごいどんな風に作ってるんだろうなっていうのがすごく気になって、今回なんと音響の方にお話伺うっていうのはなかなかそこにでもなかったので。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。でロコドル、まあ、歌も歌ってるし、まあ、音作りのお話とかもいろいろ伺っていきたいなって思うんですけれども、まあ、まずは、そうですね、漫画の原作ですので、まあ、原作読んだ時の感触とかから伺ってみたいなと思うんですけれども、はい、原作4コマ漫画ですが、読んだ時、まあ、アニメ化が決まってから読まれたんですか。
そうですね、まあ、最初はこういう作品をアニメ化にするので監督那覇さんの方でどうでしょうという形でお話しいただきまして、で、まあ、原作渡されまして、まあ、まず最初にこう表紙見て、でタイトル名でロコドルと、で元々ちょっと自分ロコドルっていうのがローカルアイドルだっていうことを知っていた、ので、アイドルアニメかとアイドルものかと
で、
ここ最近ちょっと いろんな形でこうアイドルを扱ったタイトルが多かったので、これをまたこうアニメにするとなると、これもこう歌って踊ってみたいなことをしないといけないのかなと思って、これはちょっと大変な作品来ちゃったかなみたいなのが、まあ、第一印象でしたね。
吉田さんは原作読んだ時の、ご感想とかっていかがでしたか。
最初そのこの作品をお話しいただいた時に、そのなんかご当地アイドルものらしいよって言って、でロコドルっていうタイトルらしいよっていう話を最初に聞いて、で探して原作、あ、きっとこれに違いないってこう買って読んで、で、なんかすごい、あ、この4コマなんだけど、でもお話がちゃんと続いていて、あ、すごい癒されて、あ、キャラも可愛いし、すごいなんか読み終わって癒されたっていうのが、本当、普段あのヤマトとかストライクイチズとか、本当地球を背負ってみんなこう命がけで戦う作品ばっかりこう作ってきたので、すごい、あ、こういうの心洗われるなっていうのがまず最初の印象で、で詳細を知って、あ、那覇さんの監督だっていうのがあって、那覇さんが R15 で一緒に仲良くやって、
以前ご一緒して、
で大和談義で花を咲かせた
っていうの
きっと、ね、楽しくきっとまたやれるに違いないと喜んだ記憶があります。
4コマ漫画の原作って最近増えましたよね。お話がずっとこう続いてるやつで、
そうですね、
4コマで終わらない作品多いなっていうふうに思ったりして、いや、ロコドルも私もちょっと原作はまだ読ませてもらってないんですけれど、なんかすごいこうアニメになって立体的になったんじゃないかなってこう勝手に思ってます、原作を見て。
そうですね、そこはまあアニメ化にするにあたってまあ注意した点といいますか、やはりあの4コマ形式の漫画なので、こう情報量っていうのがすごい整理されてるんですね。でアニメ化にするときに、その4コマのまあ行間を読んで、こうアニメならではのその情報量で補っていこうという、そういうところをちょっと注意して制作しております。
面白いですね。この作品の中でのロコドルってどういうふうに捉えてらっしゃいますか。ローカルアイドルも結構いろいろあるじゃないですか、たくさんの人が所属しているまあ言ってしまうんですけど、AKB の系列の、まあ、あれも一応ローカル、地元で活躍しているアイドルですけど、まあ、それとはまた全然違うのかなっていうふうに思って。
そうですね、まあ、自分が知ってるローカルアイドルも意外となんかその芸能事務所に所属して地方で活躍してるアイドルみたいなこう方たちもいるんですけれども、この原作においてはそれこう芸能事務所というよりは、こう市役所所属という、そういう、こう形で活動しているってところがすごい面白いなと。だから他のその芸能事務所所属の、ロコドルというよりは、よりこう地域に密着した形の、主人公たちになるのかなというふうに考えてやっております。
地域振興ってやつですね。
そうですね、
私も結構、まあ、ど田舎の出身で、母とかが商工会の手伝いとかもやっていたりしたので、なんか役場とか商工会とか、そういうのをすごく匂わせるローカル感が素敵だなと思って、この作品を見てますね。
そういった意味では最初アニメ化するにあたって作品の方向性を決めるときに、まあ、これは本当先ほど言ったのは表紙を読んでのこう印象だったんですけど、一応こう原作の方を読ませていただいたら、そこまでこう歌って踊ってっていう内容ではなく、そういうこう地域密着のこう物産手伝ったりとか、地元なんかイベントの司会やったりとか、そういう活動の方がメインだったので、最初のこうアニメ化の方向性を決めるときに、もう大胆にまあ、作品のこうキャッチコピーとして、なんか歌わないアイドルがいたっていいんじゃないみたいな、そんでこう歌をまるっきりこう排除するアイディアもこう出したんですけど、それはもう即却下されましたね。せっかくなんでやっぱ歌は絡めたいかなみたいな感じで、そりゃそうですよねみたいな。
そんなくだりって吉田さんもご存知だったんですか？それはもう歌、
そう
なんです
よ。
ちなみに実は三浦さんは大阪で、多分ロコドルだよね。
そうですね、実はやってたことある、ロコドルをやってた時期がありまして、私の場合はでも商店街の、なんか観光誘致のために、大阪燃え大使っていうのを、していたんですけど、いや思い出しました。司会とかしたなっていう。
やっぱそれは自治体が主導でやっている。
私の場合商店街です。
商店街、
はい、商店街を盛り上げたい、そのおもちゃ屋さんとか、まあ、日本橋だったので、おもちゃ屋さんの方だったりとか、あとは大きいイベントがあったので、そのイベントの時に司会化できる人が欲しかった、
あ、なるほど。
ストリートフェスタっていう
のがありました。有名になってきましたよね、日本橋ストフェスってやつ。
そうですね、コスプレが。
これが多分配信されてる時って、全国のロコドルさんにウオコロくんソングを踊ってみたっていう企画が、YouTube で、ね、多分ちょうどこれ配信される時にガーっていっぱい出てると思うんですけど、その、ね、動画を今私もチェックさせてもらってるんですけど、ロコドルって本当いろいろあるんだっていうね。すごくよく、
ジャンルとしてですか、それ。
もうジャンル、そうですね、だから専念するものが本当にそのロコドルによって全然違うんだって、所属しているところによって全然違うんだっていう、色のその違いっていうのがこんなにあるのにびっくりしたので。まあ、だからね、それで、まあ、今回その、ね、作品の流れ感があるみたいなのが全てじゃなくって、本当にいろいろ突き詰めると、
そうですね、
いらっしゃるんだなっていうタイプの方がいるんだな。
皆さんのご出身地にはローカルアイドルいましたか？
うちはどうなんだろう。
ご出身は皆さん関東
ばっかり。自分は埼玉ですね。
僕も東京なんで。
関西らしいな。
こっち関西ばっかりですね。なんか私も調べた中だと、青森県になんかリンゴガールズみたいなのがいるよとか、そういうのを見たりしましたけど、地元にいましたか？なんかケーブルテレビよく出てるなみたいな人かなっていうふうに思ったりしますけど、どうなんだろう。
あまり地元に目を向けていなかったですね。
私もそんなに知らないですね。そしたら全国のロコドさんに踊ってみてもらったっていうので、神奈川県がいたことにびっくりして、いらっしゃったんだとか、そういうことで東京も いらっしゃったんで、いろんなところにいらっしゃるんだなと。愛知県がちなみに特に多いらしいですね。
聞いたことある気がしますね。
私のことですけど、知らないなと思いました。
ロコドルよりゆるキャラも結構有名なの増えてきましたよね。これも地域振興の一つですよ
ね。そうですね。
まあ、このロコドルの中にも大変可愛らしいゆるキャラがいますけど、魚心くんという。3話になってようやく魚心くんが動くところがアニメーションで出てきましたけれど、魚心くんは原作にいるキャラクターなんですね。
そうですね、はい。
あの水色の部分は一体何なのかってとても思ったりするんですが、
水滴です。
あ、そうなんだ、 で背中に
物心と水心があって、まあ、勝手にそれを思ったんですけど、
なるほどなるほど、
あの足の短さでトラッキーかみたいなね。
まあ魚心くんは3話で登場しましたけど、先の5話ですね、あの魚心くんがどういうものなのか設定をこう語るシーンがあるので、うん、そこをちょっとこう楽しみに見ていただけたらなと思いますね。
魚心くんの活躍もとても気になるところですけれど、舞台になっている流れ川市もすごく気になる、はい、なんともこうリアルな感じの地元感があふれる感じの仕事で、一応モデルになっているのが流山市という千葉県の市だというふうには聞いておりますけれども、
ね、はい、
モデルに、まあ、されたっていうのはどの部分とかで、そのまあ風景とかそういうところになるんですか？
そうですね、原作の方では、まあ、あくまでもその架空都市の流れ川市という扱いなんですけれども、まあ、先ほどお話ししたその4コマ漫画で得られないその情報をどう埋めていくかっていうと、まあ、アニメにする場合はどうしてもその背景がこうたくさん必要になってくるので、まあ、その辺をこうどう描いていくかっていう話の時に、原作の小杉先生の方から一応あの原作の方で一応モデルにしている町がありましてというところで、その流山という名前が上がりまして、でじゃあモデルにしているのであれば、まあ、アニメの方も参考にさせていただきましょうというところ でちょっとこうロケ班に行って、でちょっとこう絵になるようなところをいろいろチョイスして、それをアニメに反映している形ですね。で実際そのロケ班行って思ったことがですね、意外とその流山のその田舎感って言いますかね、あの都会ではない、まあ、そうこう高い建物があるわけでもなくっていう、こうちょっとこう開けた土地のこうイメージっていうのが、実はその自分たちが住んでる周辺でもまあ似たようなこう田舎感っていうのがあって、まあこのロコドロを制作しているあのフィールという制作会社はあの東小金井にあるんですけれども、意外とその東小金井の周りの田舎感も流れ山にこう通ずるところがあったりなんかして、なので、まあ、あくまでも流山は、まあ、モデルの一つというところで、意外とあの、他の景色なんかは、その東小金井周辺から拾ってきたりとか。
あ、実は、そのあたりもアニメ的にはモデルになって
る。そうですね。まあ、やっぱこう、いちいちはその、話数ごとにこう、ロケ班行ったりとかも、なかなかできないので、こう、身近で済ませることができるのであれば、なんかもう身近なところで済ましちゃおうみたいな。
でもだからこそも視聴者もね、こう感情移入しやすいというか、なんか自分たちの街みたいだなって思うところがあるのかもしれないですね。
そうですね。
なんかこうど田舎でもなさそうな感じじゃないですか。
多
分電車15分に1本ぐらいは来るなみたいな感じのところなんで、逆にこう自分の地元だっていう人が多いゾーンなのかもしれないなっていうふうに思うんですよね。なんかもう車で3時間かけないと駅ないよみたいなところとはまた違う感じの、うん、懐かしいノスタルジーがあるのかなっていうふうに思いますね。さて、吉田さんに来ていただいていますので音響の話いろいろ伺ってみたいなっていうふうに思います、
はい、
あのアフレコだいぶ後半まで進んでる時期かなっていうふうに思いますけれども、うん、まあ、現場の雰囲気とかってまずはいかがですか？
現場の雰囲気
すごい女性だらけな感じ、うん、
女の子多い、若い以上丸みたいな室園さんがかわいそうみたいな寂しそうだみたいな
本当あの室園さんおじさんの太田さんがすごいしかいないみたいな感じがしてますけど、実はこう撮ってくれてるスタッフさんとかも男性だったりするじゃないですか、そのローカル番組蜂の番組撮ってる人も男性だったよなとかいる気がするんだけど、すごく女の子率が高そうな感じしますね、キャピキャピした現場になってる感じなんですかね。
なってますよね。
なおさもね、僕も、まあ女の子たくさんアニメ今までですね、両方ともたくさんいるので、まあ慣れては全然いるんです
けど、いや慣れないですよ。
あと 僕デビューは女子の女の子の高校生の野球、女子高野球の、はい、ミセスナインっていうアニメがデビューなので、もうそこから最初からもう女の子だけ、天使の尻尾とかストライクイチとかもみんな女の子さんなので、
じゃ結構慣れている感じで、
でもうね、女子高の先生って大変だなって思う。うん、やっぱり男と扱い方が全然違うので、うん、女子高の先生ってこんな大変なんだろうなとか思いながらいつもやってますけど、
あの現場においてのまとめ役は誰がやってるんだろうとかちょっと思ったりします。皆さん若い方ばっかりだし、女子高の先生っていうふうにおっしゃってますけど、一応そのスタジオの外側ではあるじゃないですか。
いやでも伊藤ちゃんもしっかりちゃんとやってるし、まあその中にちゃんとね、あの室園さんもいて下田さんもいて、やっぱりちゃんと抑えてね、抑えるべきしっかりドーンと構えてくれてる人たちがいるからこそ、彼女たちも、うん、リラックスしてできるところもあるし、
皆さんもなんか役者さんたちのお話とか聞いてると、やっぱり下野さんが本当にそのマネージャーさんの役っていう、まあマネージャーさんというか、まあ市の職員だけどマネージャー的にね存在する沢井さんの役っていうところで、まあ多分ご本人もそういうところを意識されてるんだと思うんですけど、やっぱり下野さんが経緯をまとめてくださったりしてますっていうお話を伺ったりしてましたね。
姉さん的存在なんですね。
うん、そういうところで頑張ってくださったみたいです。
聞いた話によると、アフレコ中に歌撮りもしたっていう話も聞いたんですけれども、あ、ええ、どの曲をどんなシチュエーションで一体そんな流れになった、なってしまったと言っていいのか。
いやでもちゃんとそれはね、もともと予定ちゃんとき
ちん
と、されていて、流れ変わると、魚心くんソングに関しては現場で、
魚心くんソングも現場で撮ったんですか。
そうですね、ええ、
どんな感じで
1話からですよね、うん、流れから一番最初もそうですよね、
だから通常だとあらかじめこうレコーディングしておいたものを、まあ、ダビング作業時に、まあ、画面にはめるっていう作りが多いとは思うんですけれども、まあ、今回の作品においてはやっぱそのステージ上でのこうライブ感というか、その辺をちょっとこう大事にしたかったので、その場で収録させていただいたという形ですね。
なんかこういう言い方だと失礼かもしれないんですけど、すごくこう地域でも使ってそうな、エフェクトのかかっていないマイク感というか、が歌からすごく感じられて、それもまたなんていうんですかね、ああいうプールとかでやってそうなライブの感じがすごく出てて、なんか計算されたものだったんですよね。なんかハプニングだったのかなって思ってたので、
私もこう、そういうの初めてだったんで、中のスタジオの皆さんすごい難しいんだろうなと思ってたんですけど、その調整とか音の入り方とかどういう風に調整されるんだろうなと思って、
あでもやっぱりなんかね、その、この流れ川市のそのまあ、いい意味でのチープさというか、ね、そういうのも大事なので、どうしても CD で音楽が全部作り込んじゃうと、きっちり音程も全部機械を使って、いろいろ調整して、きっちり合わせて、エコーもかけてとか、ハモったりとかって、いろんなことをしちゃうので、そうするとやっぱりライブ感が薄まっちゃって、その場で歌ってる感じにならなくなっちゃうので、だからあんまり音程の調整とかもせず、そんなにせず。なるべくその場で歌ってる感じって大事な、
その自治体主催のイベントの、まあ、チープさであったり、そのグダグダ感であったりとか、まあその辺を、そうですね、
その場で何とかして、
そこはちょっと活かしたいなと思ってて、でまあ1話においてもやっぱ初ステージ、しかもその直前に出会った2人がステージ上で何ができるかっていうと、まあ実際何もやれないと思うんですよね。で、そこの、こう、グダグダ感であったりとか、その戸惑いであったりとか、そういうのが、こう、画面に出た方がいいんじゃないのかなという判断で、いきなりこれがね、なんか出会ったばかりの二人が、すごいプロフェッショナルな歌や踊りを見せるっていうと、それはそれで、ちょっとなんかリアリティがない。
色踊りではない。
でちゃんとやれちゃうと、あもうこの子たち大丈夫だから、そこでおどおどしてる方が見てる側としては頑張れってなるし、
そうですね、
っていう感じも入りますね、
そんな2人が、まあ、シリーズ通してどんな感じに成長していくのかなっていうのを、うん、まあ、見守っていただけたらなという感じですね。
第1話を見て驚いたのが、はい、ロッコドルといってもアイドルものだと思ってたので、はい、なんか曲もポップでこう、アイドルライブでした曲なのかなと思ったら、このパスで聞いてたあれ、驚きはありました、
だそこが、まあ、先ほど言ったその歌わないアイドルがいたっていいんじゃないかっていうところから一応ちゃんとその歌は入れようっていう流れになって、で1話 の、 そのシナリオを作っているときに、まあ、あの原作の第1話と同じようにその2人がこうステージに立つところはやるっていう話で、でも実際その原作の方を見るとそのステージ上で展開しているところ、特にこうセリフもなく絵だけでこう場面がこう展開していく形になってるんですね、その原作の方は。で一応なんか歌ってるっぽいけど何を歌ってるのか原作からだとはちょっとこう分からないっていうのがあって、でそのシナリオ会議の時にじゃあその初めて出会った2人が共通で歌える歌って何でしょうっていう話になりまして、で2人同じ学校の出身、同じ学校に通っているというところで、じゃあその学校の校歌だったら2人一緒に歌えるんじゃないかっていう、で、あ、それいいですねっていう感じで話は進んだんですけど、でもそれだとそのこうお客さんが一緒に歌えないと、で、あ、じゃあその校歌ではなくじゃあそのお客さんも一緒になって歌える歌ってなんだろうって言った時に、まあ、その流れ川市の市の歌とかいうのであれば、まあ、お客さんもこう一緒にこう歌えるだろうという、でそのじゃあその詩の歌にしましょうっていうところでちょっとその曲の発注をさせていただいたんですけれども、もうその曲の発注をする際にやっぱそのアニメの第1話でしかもその B パートのステージ上だけでその流れる歌にやっぱそのインパクトを持たせたくて、だから一度聴いてすぐ覚えられるようなそういうこうメロディーラインっていうのをちょっと自分の方は欲しかったので、それ、そういう感じの曲が欲しいんですというところでその曲を発注していただいあさせていただいて、で上がってきたのがあのあ流れ川という演歌というかこう昭和歌謡というか、でまあ、自分、まあ、いくつかその候補曲があったんですけど、もう一番最初に聴いたのがあの曲で、もうそれを聴いた瞬間に、あ、もうこれだ。まあ、一応他のこう候補曲も聴かせていただいたんですけど、まあ、結局はその一番最初に聴いた、ああ、流れ川にこう戻ってきて、いや、もうこれ、この曲で勝負ができるんじゃないかと。で、こう進めてはいたんですけれども、まあ、途中でなんかその詩の歌でこの曲調はちょっと違うのではないかと
冷静な意見
が確かにその詩の歌となると、まあ、結構そのこう格式ばった曲調であったりとかっていうイメージは自分にもこうあったんで、ああもうおっしゃる通りでございますとまあかといってじゃあその格式ばったこう曲調のまあ、曲にすると、まあ、アニメ的にはやっぱそこでこうインパクトがこう残せないかなと思ったので、まあ、曲は、まあ、今上がってるこの曲をそのまま使わせていただくという形で、詩の歌ではなく、昔その作られた、まあ、いわゆるこう流行歌ですね、全国的にはヒットしなかったんだけれどもその地元を歌った歌だからその流れ川ではヒットしたっていうそういうような位置づけの曲でどうでしょうみたいな、あ、それなら
聞いてた
名古屋はええよやっとかめっていう曲知ってる人いないですかとかそういうのですよね多分
それが
あるんですね、
そういうのですね、すごい今ピタッてきたなと思って
でもあの一話のシーン見て、はい、うちの田舎にもこういうのはもしかしたらあるかもしれないみたいな、
そうですね、多分どこにもこう地元に根付いた曲っていうのはあると思うんですよね、
私もブルーライト横浜とかなぜか歌えるみたいなありますあります、
流れ川
聞いた時に効果みたいだなって思ったのは結構正解だったんだなってちょっと今思いましたし、なんかあの曲っていろんなことを思い出しますよね、うん、絶対うちの学校でしかやってなかったみたいな授業とか思い出したようにして多分そんな感じで流れ変わの学校ではみんな嫌だなって言いながら歌わされてた曲なんじゃないかなとかそういう背景まで想像できちゃう、
本当その曲の発注の時に一度聴いただけでもその覚えやすいメロディーっていうところで、まあ参考例であのドン・キホーテのお店の中で流れているような楽曲であったり、あとはあれですね、昔俺たちひょうきん族という番組の中であのタケちゃんマンというのがありまして、それのタケちゃんマンのテーマとかそういうよう なんか雰囲気でちょっと発注させていただいて、まあでもやっぱおかげで一度聴いただけでこう覚えてもらえるような楽曲に仕上がって、それが本当に1話の中で生きたかなと、
曲調すごく特徴的ですけど、それこそ吉田さんはあの曲聴かれてどんな感想を持たれたんですか？
すげーインパクトだな、ね、演歌でもあり効果っぽくもあり軍歌っぽくもあり、なんかそういうなんか、ね、日本人 そのなんかいろんな持ってるなんか根底にあるいろんなものがいっぺんに混ざっててすごい曲だなって今、
全然僕らの地元じゃないのに聞いて懐かしいって感じがするんだ
で、その1話 その B パートでステージ上で歌を歌うんですけれども、そこまでにさらにその印象深くするために A パートの方でその詩の候補者からそのメロディーが流れたり、おじさんの携帯の着メロがそのメロディーであったりとか、一応なんかそういう布石を打たせていただいて、
もう1話おーっと思いましたもんね、歌もだし、あと、まあ、普通の女子高生がっていうタイトルだったので、はい、でも言うてもアニメに出てくる普通の女子高生は普通じゃないんだよと見たら思いのほか普通の女子高生だったので面白かったです、本当に、あるあるですよ、バイトとか買いたいんだけどっていう A パートの普通っぽさと、うん、B パートに入ってからもうやっぱり普通だっていう、
でその実際1話の収録で奈々子とゆかりお二人に、まあ、その場で生で歌っていただいて、であとお客さん側ですねの方も、その場でこう合唱していただいて、で1話の収録でこうみんなで合唱したっていうのがこれから作品を作っていく上ですごいこう一体感が生まれて、もう1話の段階で、あ、これもう作品の打ち上げはこの歌みんなで大合唱だねみたいな気が早いみたいな
確かに合唱すると心一つになります
ね、そうですね、で実際1話オンエア前に先行上映イベントみたいなのをちょっとやらせていただいて、でそこでも会場に集まっていただいたファンの皆様と流れ顔を大合唱させていただいて、
そ、ね、
あそこで生まれたやっぱり一体感が、
鳥肌が立ちましたね、
そうですね、
テーマソングより合唱ソングの方が強いんですよね
じゃあ合唱はもう本当にその場にいらっしゃった生産全員で、
そうですね、はい、
いいですね、
監督がなんで入らないのかな、
いやこっちはチェックする側
せっかくならぜひと思
って、あくまで声優だけで撮った、スタッフさんとかは入って、
ちらほら
ちらほら
ちょっと男性少なめなんで少し男性はい、なんか入りましょうみたいな
突っ込まれて、
ね、監督にもぜひって言ったんです
けど、ね、おっしゃったんですね、
残念、今後あるかもしれない、
あ、そうです
ね、でもね、放送直前面の時の、ね、監督は砂田さんのセリフのところを、があって、あ、なんか今テレビの方ではないんですけど、フル尺だとそのセリフの部分があるんですよ、でそこの部分のセリフのところを監督が壇上で
見上げ
るっていう、やらされました
そんなシーンもあったりしたんです、またきっとあると思います、
はい、わ、楽しみだな
すごい和気あいあいやかですね、
あの流れ川のパワーが強すぎて、ちょっと もう一つの方すごく聞きたいんですけど、はい、真心くんソングの方もとても気合い入ってる一曲じゃないですか。
そうですね、
まあ、振りもついて、
はい、
YouTube の方ではいろんな偉い人が踊っている動画も上がってますけれども、あちらの曲も、まあ、先ほどスタジオで撮られたっていうふうにおっしゃってましたけど、
そうですね、で、あれも、まあ、曲発注自体は、その、ああ、流れかと、もうほぼ同じ時期に発注させていただいて、まあ、あれももう、ぶっちゃけてしまうと、コンセプトは、お魚天国という。
それぞれってモデルがあるんですね。
あれもやっぱこう、スーパーでこう流れててもおかしくないような、で、まあ、ゆるキャラの大心くんのテーマソングというところで、まあ、NHK のこうみんなの歌でも流れてもこうおかしくないようなそういう、 こう曲調という形で発注させていただいて、これもこう上がってきた曲を聴いて、そうそうこれこれみたいな
実際市役所とかでなんかそれ歌作るときもそういう発注の仕方をしてるんじゃないかなっていう、うん、
かもしれないですね、
あんな感じでみたいな、頼むみたいな、
ソングも頭に つきますね。聞いただけで、うん、ぐるぐる回っちゃいますけど、
クンって言っちゃいましたよね。ロコドルの曲、本当ちょっとこう中毒ソング系が多いなっていうふうに思ってます。なんかこの後も流れ川ガールズは新曲を持ったりするんですか？
するんですかね。
今後期待ですね。ところのそのいろいろ担当とかの曲もすごくいいものが多くて、うん、でその辺の曲の使い方とかもやっぱりファンの方々もすごく気にしてくださってるなっていう気がしますね。
そうですね、自分もそのオンエアされて、まあ、主にツイッター上でどんな感じで感想を書かれてるかなってちょっとこう覗いてみたんですけれども、BGM ですね、劇版にすごいこう耳を傾けてくれてる方たちが非常にこう多くて、自分はなんかそういう、こうツイートを見るとすごいこう嬉しくて今回 の劇版長谷川智樹さんに担当していただいたんですけれども、非常に作品 この空気感をうまくこう引き出してくれるすごいいい楽曲がありまして、で実際作品作っていく上で、まあ、まず絵作りがあって、でその後こうアフレコで声を入れて、で最後そのダビング作業で音楽をはめていくようなこう作業になるんですけれども、本当にその長谷川さんの BGM がこう画面に乗っかった時に、ああ俺たち作ってるのってこれなんだっていう、そういう手応えを本当にその音楽が乗った段階ですごいこう手応えとして感じましたね。
こう楽器がすごいリコーダーですかね、あれすごく耳につく、
そうですね、すごい柔らかい楽器をたくさん使っていただいて、その辺は吉田さんにいろいろ語ってもらえると
、そうですよね、つけ方とかそんなに悩まれたりとか、
悩みますよ、やっぱり作品のなんか、世界観、まあ、でもとても長谷川さんの、なんだろう、やっぱり長谷川さんの持ってる優しさみたいのが、本当、曲の中に出てるし、打ち合わせした時も、あんまりその、なんだろう、BGM、やっぱあったかさを大事にしてほしいっていうのを、なんも僕も思ってましたし、やっぱりあと、なんか、ゆるさ、あんまりその曲として、こうよく音楽メニューとかっていうそういう BGM だと最初にバーッと50曲とか発注するんですけど、その悲しみとかっていうと悲しいみたいな音楽がある流れてきちゃうんですけど、でもやっぱそこの中にあったかさだったりゆるさだったり、ちょっとその本当にその BGM からちょっとずれたところに行っちゃってもいいぐらいな、イメージでっていうのがあって、まあ、そこでまあ楽器の使い方だったりアコースティックギターだったりキーボードだったりっていうそういうあったかめな、シロフォンとかそういうあったかい音色のする楽器を対応してくれて、とても、素敵な、だ多分、ね、そこは最初から僕もなおさんも、狙ってるところはちゃんと一統一が、長谷川さんも踏まえてきっと取れたんだろうなっていうのは思ってますけど、歌と、 BGM のどうしても本編中に歌がかかってくるっていうのはもう最初からもうアフレコの段階でこうこからここまでは歌ですみたいなのがあって、ここはバスから聞こえてきます、ここは携帯で聞こえてきます、それを邪魔しないようにそれを生かしつつどう止めていくのっていうのが一番大変ではあったんですけど、いやでもなんかとってもあったかさが本当長谷川さん、には本当に感謝感謝なんですけど、
そうですね、
アイキャッチの音とか好きです私あれはメールとかにつけたいな、メール来るときに流れたらいいかなとか思っちゃう細かい音とかどのアニも必ず流れる曲っていうのがあるから、ロコドル、あこれロコドルの曲だっていうのが分かりやすいなって
思いますね。そうですね、すごいやっぱこう耳に残るメロディーという、
嵐もね、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、まあね、今喫茶店ネタとかしかないからね、どんなことに嫌がさをね感じてもらえたらいいなと思って、じゃあいろんなね、いろんな音が聞こえる今日のインタビュー、
確かにいらっしゃいます、もう雷も聞こえるし、
雨の音も聞こえます、
悪天候の
耳を澄ます、いろんな話が聞こえます。
ちょっと調べてみたら、モデル その流山市にも結構市の歌があったんですが、
はい、
それって聞かれたりしました？
いや特には、
あそうです、そこは特に、
な
んかもっとこうドン・キホーテとかそっちだなっていうのが、
ね、なんかやっぱいろいろ聞いてしまうと、自分が作品の方向性でこういう楽曲が欲しいっていうのになんかちょっとぶれそうな気がしたんで、まあ、最初に自分が思い描いたイメージの方をちょっとこう優先して曲を発注しましたね。
でも本当出してもらった例のキャッチーさみたいなのがすごいロコドルの曲にも現れてるし、何回も聴きたいなと思うところなんですが、何や CD が出るというふうに聞いてもおります。
そうですね、
しかもアルバムなんですよね今度出るのは。
そうなんです、
サントラ CD じゃないんだと思って、
キャラソンも入って、まあ、それこそロコロコロソンが流れたもんね、役者さんが歌っていただいている曲が入るっていうのでもう、ね、これだけこう、ね、作品の中で出てはいるもののまだ、ね、発売していなかったので正式なものは出ていなかったので、ここで改めてね8月の末に発売して、もう一回皆さんに CD を聴いてもらって楽しんでもらえたらなと思ってますね。
そうですね、
うん、はい、私のその放送直前編の時に来場者の方に特典でっていう形で、はい、2曲が入ってるものをプレゼントさせてもらったんですけど、でも「ウォボコントソング」は吉岡さんと皆さんのお二人に歌っていただいているものなので、まあ、今回はちょっと違ったキャストさんで、二人ももちろん歌ってもらいつつっていう形になると思うので、まあ、その CD 持ってる人たちにもさらに楽しんでもらえるし、あ流れ変わるとね、オリジナルバージョンっていう役者さんでもなくその当時売れていたものっていう、その元々の曲ですっていう形で CD 収録させてもらってるので。今回はそのキャストさんバージョンですということで、楽しんでもらえる内容になっているので、
じゃあその元曲もいつかアニメで聴けるかもしれない
のです。
あれこの CD 何みたいな
これ歌ったの誰みたいな
小学校とかで PTA の人がこの授業をこの曲でやってくださいみたいなって言って、その人になっちゃうみたいなありましたよ。
そうだよ、あの素晴らしい愛をもう一度って合唱ソングで歌って、昔その歌った人がいたって全然知らずに歌ったので、ね、なんかそんな感じなのかなとか、ラインハートとかも今はもう合唱曲なんだよなと
思う。うーん、BTA はすごい力持ってる人が、宇宙戦艦ヤマト大好きで、曲をうちの鍵盤ハーモニカと合唱の課題にさせましたからね。だから次、奏でては弾けた。
ピアニカとかね。
そういう曲に、ね、なっていくといいですね。ウボコロクソングをね、ウボコロクソングに関してはね、実際そのいろんな人に歌ってもらって楽しんでもらいたいっていうところで、その踊ってみた動画を、ね、上げさせてもらったりとかしてまして、
あれ非常に
制作委員会に戻ってみたり
あの一人者の重役の
会長さんに踊っていただいたりとか
スーツのおじさん
をそうなんですよ。あの
なんだかどうした
んだ。いや本当にあのさっきの長尾監督のお話じゃないですけど、まあ、少しでも親しんでもらいたいし、あの耳にも残る曲だし、ね、長尾のことこうアニメのファンの方にいろんな形で作品楽しんでもらえたらなと思って、うお心こそのまあそういう形で踊ってみた動画を上げさせてもらったりとか全国のロコドの方に歌ったり、ね、踊ってもらったりとか、ねね、してるので、これから触れられる方もぜひちょっと楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。
今後もね、多分ロコドルのイベントは何かしらあると思うので、
そうですね、
そういうところでまたみんなでこう大合唱できたらいいなという、うん、
ぜひぜひ歌詞を覚えてもらって、
ね、
一緒にみんなで踊ってみんなで歌って
ですね、作品の中でもねまた出てくるので、あのアニメ見ながら歌ってもらえると嬉しいですね。
ロコドルってすごいずるいですよね。あの踊ってみたもすごくあの某フォーチュンクッキーを思い出すし、あの流川サイダーとかも結構ごじ、地元サイダーって多いじゃないですか。だからそういうなんかありそうな要素いっぱい取っていてて、それがすごい近世に触れるんですけど、でもどれもすごい本気で作ってらっしゃるなっていうのを感じるんですよ、話を聞いて。そのああ流れ感の元の人の歌とかあまり作らないんじゃないですか、
ね、
作ってる中でっていう感じもするし、いやなんかそこがこう本気度が表れてるんじゃないかなっていうのをちょっとつくづく感じております。ちょっとまとまったところでこの辺りでちょっと今後のリリース情報なんかも伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
ブルーレイ DVD も第1巻発売にも決定している感じです
ね。そうですね、はい、先ほどあの CD のお話とかもさせてもらいましたけど、はい、ブルーレイ DVD は9月24日に発売予定で、その中に新作に OVA が収録されるというもので、アフレコの方は終わってますけど、またあの流れカーガールズとは違うローカルアイドルの人たちも、ね、出てきたりし て, して、あの女の子たちがこう楽しくビーチバレーをしておりますので、その時期もね、ぜひ楽しんでいただけたらなと。
ビーチバレーは
出てく
る。そうですね、あのアニメの方中でも今後ちょっと出てくるキャラクターなんですけど、またそのキャラクターが OVA の中でも登場してきますので、ぜひぜひそのシーンを楽しんでもらえればなと思ってます。じゃあのパッケージのその中に、スペシャルイベントの、優先申し込み券も入ってますので、ぜひそれにも参加してもらって曲をみんなで、ね、歌ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
そして、先ほどからよく出てますけども YouTube でも結構盛んに動画を上げてらっしゃるなというふうに思ってます、はい、なんか流れ川チャンネルっていうのもやってますよね。
あ、そうですね、伊藤さんに今あの一人喋りをしてもらっている番組があるんですけどです、ね、あの毎週金曜日更新でその週の話数をちょっと振り返って、次回の話数をご紹介したりとか、あとはあの毎回何かしら特集をやって作品をご紹介しているので、ぜひご覧いただければなと。
魚心くんが出版社行ってみたみたいなやつ結構面白かった。
そうですね、いろんなところにお邪魔してて、あの吉田さんはお仕事中だったんでちょっとお邪魔できなかったんですけど、あのアフレコ現場にも行ったことがあるんですよ、魚心くん実は。
知らなかった。
吉田さんブースの方にはね、今いるんですよって言える状況じゃなかったので、そう邪魔できなかったんですけど、
魚心くんあの階段降りることできたんですね。
あ、ですね、だいぶ大変でしたけど、こちら降りまして、はまってました、扉に。そうですね、いろいろと魚心くんの寝室気持ちでお邪魔したりしてますけども、あ、流れか、あの、その流れかチャンネルにも、させてもらったりとかしてるので、もしそのリアルな着ぐるみが見たいと思った方はぜひ番組の方にもご覧いただけるとちょこちょこ出てますんで、お楽しみいただけるかなと思います。
そちらの、配信も楽しみにしております。
アニメほどの、ね、動きはできないんですけど、中大の人だけは期待しないで、はい、いただけるとあんなにこうぐるぐる回れませんので、それだけ許してください。本当に よく動くんですよアニメでは。
ハードル上げるなと思ってみたら
可愛いですよ
ね。あれは何さんが絵コンテで合わせられてるんですかね。
一応絵コンテの打ち合わせの時に、まあ、各絵コンテ担当の方に、
はいはい、
魚心くんは一応着ぐるみではあるんですけれども、まあ、ある種こういう生き物っていうところで動かしてくださいというお話をして、なので、まあ、実際今回作品で作らせていただいた着ぐるみの方は、まあ、結構形がすごいしっかりした作りなんですけど、アニメの方では結構こうタプンタプンとこう、的な、そうですね、そういうイメージで作画の方はさせていただいております。
あんなに動けたらもうちょっとこう可能領域が広がっていいなと思って無理でしたね。それはちょっと残念ながら、リアルの方は無理だったんですけど頑張って動いてます
イベントにも出没してるんだなというふうに思ってるんで、触りに行きたいなっていうふうに思いますね。
で、実際その中の人であるこう三笠優衣を演じてらっしゃる吉岡麻也さんも、ね、中に入っていただいたこともあって、役者さんもね、魚心君を楽しんでくださってるので、本当ありがたいなと思います。
ね、
なおさんもね、出ていただいて、町遊びのイベントもね、
はい、
吉岡さんにも入っている
、そうですね、中に入っていただいて、はい、なかなかこう正体を明かさずにな
かなかなおさんがね、ちょっとエースっぷりを発揮してもうね、吉岡さん早く脱ぎたかったんですけどそのままでいいんじゃないかなっていうことでこうあえてこう脱がせない
着ぐるみ幕目でも5分ぐらいでも幕の雲っていうのを知ってそうだったんですかね。
そうでしたね。そんなシーンもありましたけど、
表も裏もいじられまくりの動画を感じたんです
ね。いじりがいがありますよね。
そうですね。またイベントでとかでいろいろ出ていくと思うので、お見かけいただくときは優しくしてあげてください。
優しくすごい叩かれそうな、バババババってされそうな、
すごい手触りいいんですよ。
あ、そうなんだ、
触ってみたい。
もふもふしてて、
後ろもね、本当にウルデル君がなかなかリアルであ
れ取れるんですか、ちなみに。
あ、取れます、取れます。
あ、取り外しできるんだ。
あれ背負ってると大体着ぐるみって横幅が大きいから入り口入るときって横向くんですけど、
そうですね、
あれできねえよなって
思って。そうですね、
本当に何かしら本当引っかかるんですね、ボフって引っかかるので引っかかったら本当に優しく見守ったりとか
見守ればいい、
誤解もあって、
仮に落ちても魚心君気づけないから、誰かに押せ押せって
やってもらえると。そうですね、本体落としちゃうベースは、その時は助けてください。
なんだか魚心君の話で盛り上がりすぎて、あまりキャラクターたちのことを語ることが今回少ないんですが、でも本当これからの活躍できっと成長していく二人だと思いますし、新キャラクターもどんどん出てくると思いますので、本当に楽しみにしております。最後にお二人から一言ずつ、今後のちょっと展開とか、そしてリスナーの皆さんにメッセージも込めてお一言ずついただきたいなというふうに思います。
はい。
では吉田さんからお願いしてもよろしいですか。
今後の展開、地球を守るために。宇宙人が攻めてきました。魚心くんロボが巨大化して、それに2人が乗ってですね。
巨大化、信じますね。ちょっと見てみたい。
というのは、起きておきまして、とにかく本当、2人の魅力がとても溢れてて、他の周りの女の子たちも、とにかく、みんな若い子たちばっかりなんで、あんまりなんか作る、こっちで作る側も、あんまりこう、うるさくって言うといいことあれですけど、雷が出てるんですけど、なんだろう、やっぱり彼女たちの魅力が出れば、あまり細かい、本当だったら撮り直すんだけど、撮り直さなくてもいいや、みたいな、魅力的だったらそれでいいや、的な、ある種の緩さっていうのも、アフレコの中では大事にしてたので、いやもちろんちゃんと撮り直すとか撮り直したりもしてますけど、なんかそういう彼女たちの魅力が本当詰まった作品なので、楽しみにこれからどうこの二人が活躍して周りとどう絡んでいくのか楽しみにしていただければと思います。で BGM もとっても 歌も BGM もとても素敵なんで、うん、あと効果音もすごい日常感だったり、あともう係長がの過去が出てくるところでは本当に素敵な効果音がついてたりするので、うん、楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。その宇宙人来るやつは OVA とかでぜひ
楽しみにして宇宙劇みたいな。
じゃあ、まあ、監督お願いします。
まあ、なんか今お話あったような超展開、まあ、自分も嫌いじゃないんですけど、ね、あの多分やったらあの小杉先生に怒られてしまうので実際まあここまであのオンエアされて、あの非常にこの作品のこう空気感を好きだとおっしゃっていただける方たちが非常にこう多くて、でこの先展開といえば、まあキャラクターがちょこちょこ増えたりとかっていうのはあるんですけれども、そこまでこう超展開みたいなことはなく、本当にこう1、2話、3話、ここまでオンエアされた話数の空気感が同じように最後まで流れていきますので、まあ、ここまでの放映で、あ、この作品の空気好きだなって思った、方たちはあの最後まで安心して、ご覧になれると思いますので、どうか楽しみに最後まで楽しんでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は、今期のアニメ普通の女子高生がロコドリやってみたより縄宗則監督、吉田智弘音響監督をお迎えしてたくさんトーク伺いました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変すごい天候の中でありがとうございました
本当に嵐の中で、の収録になったんですけど、まあ、ロコドルの、ね、中でもねハプニングはつきものですから、もうまさにねロコドルらしい収録になったんじゃないかと思います
らしいって、はい、すごいもう帰りが大変でした。びしゃびしゃ
、はい、ということで、最後まで楽しみですね。
はい、そうですね、収録終わりにちょっと話してたんですけど、今期やっぱりこう夏だからっていうのもあるけど、血みどろ系とか多いじゃないですか、
うん、そうなんだよ確かにね。
でちょうど東京はそのラインなんですよ、うん、血みどろとか結構あの、はい、サスペンス的な枠の中で、ね、そうそうそう、で結構時間帯が遅くてロコドル、
はい、
こうロコドル見て寝るっていうのがいいですよねっていう話をしてました、う
ん、まあ、かなり癒し系作品として非常に楽しめるかなっていう気がしますね。女の子可愛いしね、みんなね。
そうですね、安定枠ってやつですね、
はい、ということで来週も新番組からいきますよ。来週の特集は、
はい、来週はバラカモンを特集いたします。
はい、こちらはインタビュー会じゃなくて通常特集になります。皆さんのコメントをお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com までコメントを投稿するクリックというボタンからコメントをお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、宗達さん、しげさん、国王さん、モグリンさん、高中さん、SAL さん、ヒルアンドンさん、トレビさん、SQT さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということで今日のお相手は私、クムと
那瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。